もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
25歳です。
25歳ですか。
はい。
まだ独身ですか？
はい、独身です。
今、お父さんとお母さんと一緒ですか？
はい、一人暮らしです。
一人暮らしですか？
はい。
で、学生は働いてるの？
フリーターです。
フリーター？
はい。大学を留年してしまって、6年間通って、
はい、
で卒業しました、
はい、でそうすると卒業したのは20、
はい、25ですね、
はい、25で卒業するときにはどっか就職しようと思ってたわけですね、
はい、最初の方とか、まあ、2年生の時とかはインターンを1年ぐらいやったりとかしてたんですが、
はい、
思ったように評価が得られなかったり、あと対人関係とかもそんなに得意じゃないのに、自分の頭の中ではすごい自分はチヤホヤされるはずだみたいな風なのがやっぱあって、やめちゃったんですけど、そこら辺からずっと孤立したまま、どこかに就職しようっていう気もなく、卒業とほぼ同時に家を出て、フードデリバリーのサービスをやりながら、なんですけど、ちょっと不安になってきたっていう感じです。
そうすると、あなたの最初の頃の話ね、評価が、まあ、得られないということで悩んでたときに、
はい、
もっとみんなは自分を評価するべきだと、はいはい、そっちの方の気持ちが強かったんで。
良かったですね。
そうすると、なかなか仲間とはうまくいかないよね。
特にサークルたくさん入ったんですけど、
うん、
みんなは輪になって、うまく、楽しんでるんですけど、自分はそれができないのがなんか悔しくって、それでこの人たちは愚かだからもっと別のサークルとか行って元いたサークルの人たちを見下そうとか思ってたんですけど、結局どこのサークルに行っても馴染めない自分が惨めになって、大学の2年生の後半からはほとんど家に引きこもりみたいな感じでダラダラしてますね、
あなたの中ではやっぱり優越ってことが非常に重要な価値観だったんだよね。
そうですね。本当にそれが。
ナルシストって言ってわかるかな？自分の影に自分が惚れてしまうっていう自己陶酔の心理をナルシストっていうんですけれども、これは誰でもが持って生まれるんですよね。なんかうまく解消できるような成長の仕方がなかったんじゃないの？
はい、母親がすごい、例えば幼稚園で帰り道みんなと一緒に帰っているときに、自分がなんかすごい黙ってたり暗かったりすると、家に帰ってから、どうしてあの時もっと元気に挨拶できなかったのとか、なんで他の子は元気に先生に好かれてるのに、あんたはそんなうじうじしてるのみたいなことをすごい言われてたんで。
ですよね。要するにお父さんもお母さんも自分自身がそうなりたかったわけですよ。それを子供で実現しようと思ってあなたにそういうことを期待をかけたから、あなたは何か他人からの評価っていうのがものすごい重要なことになってきたんでしょうね。でそのうちにあなたは自分が好きなものが分かんなくなったんじゃないの？
そうですね。
だからカレン・ホルナイという人が、他人が生命的に重要になる人っていう言い方をしてるんですけどね、あなたの場合には今他人が本当に生命的なほど重要になってしまってるんでしょうね。ところが他人があなたが求めるように評価してくれてないから、だんだん他人から離れていかざるを得なくなっちゃってる。
そうですね。
それで今日の相談というのは、そういう結果として現実に仲間がいなくなって、仲間との付き合いができなくなってどうしたらいいでしょうっていうのが相談かしら。
あとちょっともう一つちょっと付け加えておいた方がいいかなと思うことがあるんですけど、
はい、
自分は小学校6年の後半とかから大学の途中ぐらいまで、性的盗作って言葉あるじゃないですか。
性的な盗作、
はい、 いろんな症状あると思うんですけど、
うん、
自分は中学生の部活の時に男の人と関係を持ったことは何回もあります、
うん、
それは女の人が好きで男の人は好きじゃないっていうのはなんか分かってるんですけど、それがうまくちゃんとした形で普通に解消できなくて向かわざるを得なかったような。
分かりました。お母さんとの関係で、
はい、
無意識に母親に対する憎しみがあるんだね。
そうですね、はい、
それが女性に投影して、
はい、
なんとなく男性の方に関わってしまうと。
そうですね、
そこら辺の性の混乱っていうのは、あなたのやっぱり小さい頃の母親との関係なんですよね。そこが整理されてないね、
はい、そうですね、
はい、うん、よくわかりました、
はい、
要するに、はい、一口に言うと意識と無意識の乖離が非常に深刻なんですよ、
はい、
これを話ができるのはこの人しかいないです、
はい、
幼児教育研究の大原恵子先生がスタジオにいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
孫に話すように、
はい、
あなたに話しますので、
はい、
聞いてくださいね。二つあるんです。まず、はいはい、今日までのフリーターの件までのあなたの生きてきた証ですよね、
はい、
一見見るとふらつきがあって、はい、どうにもならない子に思うんですけども、
はい、
私がおばあちゃんの目であなたを見るとあなたにいいとこがあるんです、はい、一点は、はい、あなたは自分の良さを気づいてないんです。6年間大学にいましたね。
はい、いました。
6年間って普通もうなし崩して辞めていく人もいるんです、はい、だけど、はい、どっかにこのまま卒業できなくって、
はい、
中退で終わってしまったらあなたの今の存在のパスポートはないわけですよね。とにかく6年でいいから伸ばして伸ばして、
はい、
学生というパスポートを手に入れておこうとあなたは思ってる地位はあるんです。それはすごい、本当に。そしてよく卒業しました、
はい、
これは絶対に紛れもないあなたの核の部分です、これ、
はい、
もう一点はですね、あなた自身がよくそのサークルを点々と変えられるエネルギーがあるってことはすごいことです、これ。
自分は中学校とか小学校の頃から、
うん、
とにかく人に認められたくて、
そうだよね、
軽いいじめみたいな感じでずっとそれにされたいとか次にずっとされてたんですけど、なんかそれでもずっとなんか食らいついてたりして、
その力です。
はい、
バカにされようが何をされようが食らいつく力はすごいでしょ。どっかあなたの中に明かりが消えてないんですよ。
そうです、ね、
ただあなたのおバカなところ、そのおバカな部分はこの体験をどう形にしようかがあなたにないんです。
そうですね、
例えばサークルありましたよね、
はい、
サークルに集まる人と、例えばダンス部に集まる人とみんなタイプ似てるんですよ。
はい、
人はやっぱり似たようなものが集まるんです。そのあなたはデータ取った？
あ、なんとなくあの雰囲気というか行く場所行く場所によって
違うでしょ。
ありました。はい、
それが新しい仕事にもつながるんです。
はい、
私ね、学生の頃ある国に行ったんですね。言葉喋れないんですよ、はい、そして言うことはね、この地下鉄は危ない、あの地下鉄はいいって書いたのね。でも私はね、どうしてこれいい悪いを決めるんだろうと思って、
はい、
ある時地下鉄のトイレを全部見たんです、
はい、
そうするとね、地下鉄の汚れの中にそのエリアの文化と生活とマナーが見えるんです。それをですね、2週間渡ってデータ取って、たかがトイレですよ、
はい、
水の出が悪いとか、
はい、
それを新聞社と放送局に持ったんです。
大原先生が
です。そうですよ、
はいはいはい、
言葉も喋れないのに、その一つの形を見たときにアルバイトがいたんです。ああそうか、形にするってこと大きいんだな。みんなはそういうデータが欲しいんです、事実のデータが、
はい、
私はあなたのやってることまだ25歳です。何をやっても構わない、でも失敗しではなくって必ず形にしなさいってことをあなたに教えたいんですね。これ言って
ん
ね。で、次に問題はですね、あなた自身が、なぜ、 今日唐突的に最後にこの性的な話をしたんだろうかってことですね。
はい。
で、ここで伺いたいんですけども、あなたね、
はい、
もしかしたらどんな悪い様子でも、はい、みんながあなたの名前を言って注目を浴びたときは嬉しいですか？
これは恥ずかしかったですね。
でも悪い気しないでしょ、
はい、まあそうですね。
なんか道を引くよりおかしいんですけど、その子の幼児期は、はい、お母さん綺麗立派、お家もいいんですね。口がうるさいんです。で、拘束するんです。
はい。
で、あなた自身が例えばですよ、非常に厳しいところに置かれたときには、あなたが身につくことは耐えること。例えばそこに正座しなさいって言うでしょ、と正座したくないと思っても、これ言っとき耐えれば済むんだっていう体験はありましたか？
とにかく時間が過ぎればまたどうでもいいや、
どうでもいいやってね。そうなんですよね。だから今あなたがね、あ、それでねって喋った性的なものもどっかに関心と興味を持たれたいって気持ちじゃなかったですか？
ありました。引き出しを見せたいというか。
そうなんです。これそうなんですよ。ということは二つの部分があって、一つは全部自分の恥部を出しても聞いてくれる人であれば心地いいんです。心が燃えてるんです、ポッカポッカと、はい、そうでしょ。そのあなたと、もう一つ、私がおばあちゃんとしてあなたにはこんなにいいものを持ってますよって二つ言ってるんです、私。
はい。
そこにあなた自身が感情のコントロールができて、そして生活がきちんとできていたら、あなたは伸びるんですよ。私はどうしてもあなたに言いたいのは、恥部を考えてほしいこと一点。そしてこの残りのですね、内薬うんぬんのこのエネルギーですね、これ絶対に温存して、焦らずに、生活の基盤がきちっとしていれば、絶対に道を間違わないです。その自分の生活の基盤の上に立って、さあ、これからどうしようかなってやってほしいんです。まだまだまだまだいろんなことがある。それが青春です。心から頑張ってほしいと思う。加藤先生、帰りますね。
最後の方で、まあ、自分の恥部を話すっていうことを言いましたけどね、はい、これはあなたの場合ちょっと大切ですっていうのはね、今自分が自分で分からなくなってるわけです。それは先ほど言いましたように、自分の無意識と意識とか乖離しちゃってるから、本当の自分が何であるか全く分からなくなってるんです。で、それを分かるきっかけは、本当の自分の心の底にあるものを人に打ち明ける能力なんですよ。
はい。
で、これで人間は免疫力もできてくるわけです。ですから、本当のことを言って楽になって、
はい、
そこで本当の自分は何なのかっていうことをしっかり掴んでもらいたいということです。
はい。
そうすると、今までのように他人が重要でなりすぎるっていうことはないです。今までは他人が重要になりすぎてんです、あなたは。
そうですね。
これ、アンデューインポータンスという言い方をするんですけど、不当な重要性の、他人に対して不当な重要性を与えている。
はい。
で、これでみんな自分を見失うんです。
はい。
ですから、他人が重要になりすぎないように、人を選んで本当の自分っていうものを表現する、そういう生き方をしてください。
わかりました。
よろしいですね。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございます。失礼します。
対象無差別に人に気に入られようとしないこと。